されたギガイと思った時の30のことだ。その時、あなたを苦しめているのは迷惑をかけてはいけないという考え方だ。私たちは子供の頃から迷惑をかけてはいけませんと言われてきました。親や先生から迷惑をかけていけませんと何度も言われると、それが先的な道徳操作となります。迷惑をかけないことは正しいことであり、絶対守らなければいけないルールになっています。しっかり頭に取り付いて、原始事項として行われている人も多いのではないでしょうか。しかし、迷惑をかけてはいけないという考え方ほどはないものはありません。迷惑をかけてはいけないと考えていると、人に助けを求めることイコール悪いことという認識になります。人に助けを求めることができなくなり、全てを人に抱え込んでしまいます。弱音を吐くことすら離れ、無理をすることが増えてしまいます。こういうことを恐ろしいことはありません。以前、ストレスに押し潰されるでしょう。肉体的、精神的に消費させことになります。人は、何代、周りに迷惑をかけながら生きていくものです。私の頃は、病院関係者に迷惑をかけました。子供時代は、親にたくさん迷惑をかけながら育っていたでしょう。学校では、先生に迷惑をかけながら勉強していたはずです。近所の人に迷惑をかけながら、社会を学んでいきました。友人に迷惑をかけながら、人づきあいのスキルを見せていきました。人生は、迷惑をかけたり、かけたりする繰り返しです。私たち人間は、誰かに迷惑をかけないと生きていけません。迷惑をかけてはいけないという考え方に加えていると、人生が苦しくなって生きることが大変になります。迷惑をかけた方もよくありませんが、だからといって迷惑をかけてはいけない考えを信じるのは最もよくありません。肩の力を抜いて楽に考えましょう。悪いのには自分を解放してください。正しい思い込みからを覚ましてください。困った時はどんどん迷惑をかけてもいいのです。絶対迷惑をかけてはいけないではなく、困った時は迷惑をかけてもいいが正解です。辛くて苦しい時は迷惑をかけてもいいので積極的に助けを求めてください。ダメかもしれないと思った時は素直に助けを求めましょう。迷惑をかけることになってもいいのです。本当に困っている時はきちんと助けを求めなければいけません。きちんと SOS を出し、協力を求めることです。それは悪いことでも正しいことでもなく必要なことです。人は支え合っていく生き物ですが、迷惑をかけることになるのは当然のことです。誰かに迷惑をかけたとしても、自分の健康や問題解決を優先することが大切です。迷惑をかけたら後からきちんと謝ればいいことです。助けてもらうことならきちんとお礼を言いましょう。後から謝ればいいと思えば迷惑をかけて抵抗感が小さくなります。迷惑をかけてはいけないではなく、迷惑をかけてもいいと考える。された、消えたいと思った時の30のことだ。その2、本当にいっぱいいっぱいの時は、気持ちも苦しもしてはいけない。本当にいっぱいいっぱいの時は、どんな気持ちや苦しみがいいのでしょうか。まず一番避けたいのは、気持ちや苦しみです。本当にいっぱいいっぱいの時は、気持ちも苦しもしてはいけません。むしろ、便利です。どこがいけないの？むしろ、必要なことじゃないの？と思うかもしれませんが、ここが落ちなんです。気持ちも苦しみも濃いです。何をするにしても、体を動かしたり、頭を使ったりすることになるので、エネルギーを消費します。余裕のある時は効果的ですが、本当にいっぱいいっぱいで余裕が出るのが大事です。こういうこと危険なことはありません。本当にいっぱいいっぱいの時は、気力も体力もゼロの状態です。よかれと思って、手紙のこと、泣くことになりません。体調が回復することが、ますます体力が削られ、体力が倒れてしまいます。本当にいっぱいいっぱいの時は、何をすればいいのか。本当にいっぱいいっぱいの時は、気持ちも苦しみも減りであれば、何をすればいいのでしょうか。正解は絶対なんです。部屋に閉じ込めてください。ひたすら寝てください。体を静かな状態にして、余計なことの体力や神経を使わないようしっかり心身を休めましょう。本当にいっぱいいっぱいの時は何もしないのが一番です。手紙を書かず絶対なんせよ、心がけましょう。職場や学校など横になって寝られる状況でないなら、すぐに尽くして休んでください。ベストは言いないですが、手紙を読むよりは賢明です。眠れないなら目をつぶっているだけでも構いません。本当にいっぱいいっぱいの時は、心や体を休ませてやるのが最優先です。本当にいっぱいいっぱいの時は、余計なことはせず、何もしないようにする。されたら、消えたいと思った時の30のことだ。その3、人間は本来怠け者。人間は本来怠け者です。ライターを発明したのも妥協したかったら、自転車や車を発明したのも妥協したかったら、エレベーターやエスカレーターを発明したのは妥協したかったら、人は妥協するためならどこもない発想と努力をする生き物です。怠け者は良くないことだと考えがちですが、誤解です。人に怠けることがなければ人類の運命はどこまで発展しなかったでしょう。怠け者はいけないと思いがちですが、実は素晴らしい発展を遂げるためには必要な要素なのです。もし自分が怠けたくなった時はこう考えてください。本来の状態に戻ろうとしているのだと。人間は本来怠け者です。不思議なことではなく、むしろ自然なことです。いつも気を張っていると伝えます。たまには怠けた方が気持ちも休まるでしょう。もちろんずっと怠けてばかりはいけませんが、たまには本来の状態に戻る時間があった方がいい。怠けてしまう自分は悪いと思わないことです。予定上に今日は怠けてもいい日をすると、良い人間らしくいられるでしょう。怠けてもいい日をすよう。それが消えたいと思った時の30のことだ。その4、どん底ではない。どん底にいると思い込んでいるだけだ。どん底とは何か。一番近の底ということです。つまり最悪の状態を意味します。夢の底の中で最悪の状態を感じることがあります。今のどん底にいる。人生のどん底だ。本当に最悪でないものが真っ暗だ。そう思うことがあるなら気づいてほしいことがあります。実はまだどん底ではありません。どん底と思い込んでいるだけです。なぜどん底ではないと言えるのか。本当にどん底であればどん底だと思う余裕がないからです。どん底だと思えるならまだ大丈夫。本当にどん底の状況ならどうなるか。何もしようできません。完全に頭が回転が停止します。立つことも歩くこともできません。目の前が真っ暗になり一日中ぼーっとしてしまいます。極端と窮屈感に襲われ抜け殻になったように思います。まずこのことに気づくことが大切です。勝手にどん底だと決めつけないでください。悪い方に気づけると出口もなくなります。どん底だと思えているならまだ大丈夫です。夢のことも垂れて絶望的な状況かもしれませんが、まだ本当の最悪ではありません。どん底だと思えるだけの余裕が残っています。それだけの体力と総力も残っています。気力や精神力が少ない状態であっても全部ありません。まだどん底ではありません。どん底の一歩手前です。どん底の一歩手前ですから、まだ希望があるのです。希望の最後を見せば、次のアクションも見える。まだ自分がどん底ではないことに気づき、希望の最後を見せることです。そうすれば次のアクションが見えてきます。実はまだ可能性が残っています。小さなことで構わないので、できることから始めていきましょう。どん底ではないことに気づくことが、これから早くなっていくチャンスになります。どん底と思えても、実はまだどん底ではないことに気づく。されたら、消えたいと思った時の30のことだ。その後、生きていてもいいことがないと、なる人は大切な幸せを戻している。お金も仕事もない。家庭も人間関係もほとんど。楽しいことも嬉しいことも何もない。大きなトラブルを抱えていて、ストレスがひどい。生きることのような毎日を送っていると、生きるのが嫌になる。毎日しないことがいるの連続だと生きていてもいいことがないと思うことがあるかもしれません。バスがなくて人生に絶望することもあるでしょう。不信念と自殺願望の気持ちが生じることもあるかもしれません。ここで気づいてほしいことがあります。生きていてもいいことがないと、なる人は大切な幸せを残しています。それは美味しいものを食べることができるという幸せです。美味しいものを食べることもいいことの一つ。生きていてもいいことがないというのは誤解です。生きていれば美味しいものを食べることができます。美味しいものを食べることもいいことの一つです。あなたには大好物があるはずです。もし死んでしまったら大好物を食べることができなくなります。美味しいケーキも甘いパンケーキも一切食べることができなくなります。誰でも美味しいものを食べれば単純に元気になって幸せを感じます。あなたは以前美味しいものを食べた時、なんて美味しいものを生きていてよかったと思ったことがあるはずです。生きていてもいいことがないと今すぐ大きなことです。食欲は幸福感の発生数。食の力は残ってはいけません。食欲は本能であり三大欲求の一つですが、その限りではありません。食欲は幸福感の発生数として考えてください。幸いなことに、もともと私たちの中には食欲という幸福感の発生数が備わっています。ライトのスイッチオンにすると、ヤマがありますように、食欲のスイッチオンにすれば、心に幸せを感じると思います。すでにあなたは幸せを感じるツールを持っているのですが、きちんと満たして、どんどん幸せな気持ちを満たしてください。美味しいものを食べるだけでいいのです。美味しいものを食べるだけで生きる意味はある。食欲を満たすだけで幸せになるのですが、これほどシンプルなことはありません。美味しいものを食べて食欲を満たせば、必ず心が晴れない幸福感で満たされます。生きていれば、美味しいものを食べるチャンスに恵まれます。世の中には無数の食べ物があります。一度も食べたことないものもたくさんあるでしょう。世の中にあなたの想像を超えて美味しいものもあるはずです。長生きできればそれだけたくさん美味しいものを食べるチャンスに恵まれます。美味しいものを食べると自然と心が満たになります。もうダメだからもうちょっと頑張ってみようと思います。仕事美味しいものを食べたら死にたくなる気持ちもあります。美味しいものを食べられるだけで生きる意味はあるのです。生きていてもいいことがないと思ったら生きていれば美味しいものを食べることができるという幸せに気づく。それが消えたいと思った時の30のことだ。その6、人生はマラソンと同じ。歩いても立ち止まってもいい。マラソンといえば最初にイメージするのは走る姿でしょう。期待に汗をかきながらマイペースで淡々と走る姿が印象的です。マラソンは走ることが基本ですが、よくある場合があります。歩いたり立ち止まったりしてはいけないと思っている人がいます。これは違うのです。マラソンは歩いても立ち止まったりしても構いません。ルール違反ではなくルールの反対です。ペナルティもありません。マラソンで歩いたり立ち止まったりするのは珍しいことではありません。マラソンの習慣では歩いたり立ち止まったりしている人が大勢います。その他に当たり前ということです。歩いたり立ち止まったりすることで上手にエネルギーを回復できます。途中検査しなければマラソンは続きます。無理をしないことになるため、タイムは遅くなるものの結果として認識してもらえたりします。きちんとフィニッシュすれば記念のメダルをもらえます。 肝臓という実績などに大きな達成感を味わえ、堂々と胸を張ります。愛も大切ですが、肝臓することはもっと大切です。遅くてもいいので、肝臓することが素晴らしいのです。人生もマラソンと同じです。走り続けなければいけないと思い込んでいませんか？いえ、それは誤解です。もちろん余裕のある時は走った方がいいのは間違いありませんが、余裕すぎではありません。人生もマラソンのように歩いたり立ち止まったりしても OK です。全くルール違反ではありません。疲れた時、元気がない時、体調が悪い時、そんな時はきちんと休憩休暇を取りましょう。申し訳ない、悪いことをした、自分が情けないと思う必要はありません。自分を責める必要もなければ、自分にもなることもありません。何もルールに反することはしないのですから、堂々としていることです。周りに迷惑をかけるという考え方もようです。迷惑を考えていると心理的傾向なので休みたくても休めなくなります。人間ですから疲れることもあれば元気もない時もあります。急な体調不良もあるでしょう。そんな時は嫌なフェースを落としたり休んだりしてください。状況が許されるなら長期休暇を取るのもありです。自分の体を疑われることです。ペースや愛は後の話です。大切なことは無理をしないことです。ペースにこだわることも大切ですが、無理をしないことはもっと大切です。人生もマラソンと同じようにマイペースが最も長続きします。結果として人生を完走できるのです。疲れた時や体調が悪い時は無理をしないできちんと休憩休暇を取る。疲れた、消えたいと思った時の30のことは、そのなら、もうダメだということは罪悪感や後ろめたさが残りました。何かに取り組んでいるとどうもならないと思うことがあります。そんな時つい言ってしまうことがあります。もうダメだです。使い方としては間違っていません。間違ってはいませんが、使わない方がいいことです。もうダメだと言った時、できない自分もダメな人間だとして聞こえたです。もうダメだということは自分を落ち込ませることです。諦めたことに罪悪感や後ろめたさが残りです。もうダメだということは自分は何もできない人間だ。情けないと思い込むようになり自信がなくなります。自分に自信がない人ほどもうダメだ、学習性になっています。もうダメだ、学習性になっているから自信がなくなるのです。誰にもできないことはあります。ダメだと思うこともあります。ダメということは使わなくてはなりません。禁止しましょう。ダメと言いそうになれば難しいと言いたいのです。難しいと言いたいのは実現の可能性があります。もしかしたらいつできるようになるかもしれません。未来の可能性を感じさせる方が前向きな生き方ができるのです。ダメと言いそうになれば難しいと言いたい。されたら消えたいと思った時の30のことは、その8、心臓という口癖は逆になって生きなし。心臓という口癖に言葉ではありませんか。もちろん本当に命を落とそうな状況なわけです。重大な病気になって今も命が絶たれそうな心臓というのもあります。致命的な状況なら一刻も早く助けを求めた方がいい。また長時間労働で心身が疲弊している時、心臓と訴えることもあるでしょう。重大な病気の時には正直に心臓と言った方がいい。現代に達していることをしっかり表現できます。最悪な状況であることを抑えることできちんと助けを呼びます。しかし重大な病気でも病気でもないにもかかわらず口癖やに発言しているのは注意が必要です。時々心臓が口癖を唱えます。疲れが多すぎて心臓、仕事が面倒で心臓、毎日つまらなくて心臓、あの人が嫌いで心臓、嫌なことがありすぎて心臓、こうした口癖の大半は心臓イコールとても辛いという意味で使われています。心は人にとって最悪の状況です。死ぬように辛いことはありません。死ぬと完全に人生が終わります。自分の感情を分かりやすく作用とわざと強い言葉を使っていることもあるでしょう。血を連想させる言葉を使えば、いかに自分が大変でるしのかしっかり伝わるように思います。本人は仮に気持ちで使っているのかもしれませんが、注意したい口癖です。心臓という口癖があると、ますます心臓になります。自分の声を一番聞いているのは自分です。心臓、心臓というために自分に対してしないしないと言っていることになります。辛い気持ちが増幅され、ますます無駄化していきます。心の自然治療を重ねて、心がどんどん不安定になります。ネガティブ症がますます消されようとします。心臓という口癖があると、ますます心臓になるのです。人生に良い影響を与えることではありません。心臓と言うなら普通に大変辛い厳しいと言った方がまだ丁寧です。もしはまだまだこれからもう少し頑張るといった前向きなことを言うのもいいでしょう。心臓という癖は逆になって生きなし。たとえ口癖であれ自分の病気を知るだけです。心臓という癖はマイナスに働くことはあってもプラスに働くことはありません。仮に気持ちで心臓と言わないことです。心当たりのある人はできるだけ早めに直しておくのが丁寧です。心臓という癖はやめる。心臓は別の丁寧なことに言いたい。されたら消えたいと思った時の30のことは、その9、悩んでいる自分は100名と動くためでは小さな点。人は頑張っていることほど自分を大きく考えがちです。自分の体調がしやすいです。悩んでいる時は自分と考えています。自分と考えているから、さらに悩みもいつも以上に大きく感じてしまいます。そういう時は、上空100メートルから自分の要しているところを想像しましょう。自分の上に何か事情を見ている様子です。100メートル上空からの様子をどんな人でも小さな点です。小さな点ないから悩みも小さな点です。自分ではこんなに大きなことで悩んでいるんだと思っても、上空100メートルからの様子はささいなことです。細かく行われる小さな点が大きく悩んでいるのは可愛らしいものですね。それが事実です。小さな点ですから、大げさに考えても仕方ありません。大きいと考えすると生きるのが苦しくなります。大きいことではなく小さなことに気づくことです。肩の力を抜いてリラックスしましょう。小さな点一つで悩んだところで別に大したことではないのです。上空100メートルから自分の要しているところを想像する。疲れた、消えたいと思った時の30のことは、その10、落ち込んだ時は道端の雑草を見るよ。雑草は高さを教えてくれる先生。落ち込んだ時は道端の雑草を見てください。あなたが掴む時には雑草が生えているところがあるでしょう。コンクリートの割れ目、アスファルトの裂け目、この辺のすま。そんな小さなところから抜ける雑草もあるのではないでしょうか。道端の雑草はほとんど注目されず踏まれてないです。人に踏まれ、自転車に踏まれ、自動車に踏まれます。犬にさえ踏まれます。それでも変えることはありません。踏まれてペシャンコになってもしばらくすると違います。そして手に向かって草を指に回していきます。踏まれては起き上がり、また踏まれては起き上がります。草同士に踏まれてもしばらくすると再び変え始めます。なんて悲しいのでしょう。なんて屈強な生命力なのでしょう。雑草だからといって話はいけません。小さくて地味な存在ですが、だからといって無視するのはもったいない。私たちは道端の雑草から学ぶことがあります。落ち込んだ時は道端の雑草を見て、高さを見てください。雑草から靴の精神を学んでください。けがに頑張っている雑草の声をかけてみるのもよし。雑草さん、今日も頑張っていますね。私も見て、高さを生きていきます。どれだけ落ち込んでいても雑草を見れば元気が出てきます。人間は実は非常に高まして、屈強な生命力があります。踏まれても、蹴られても、潰されても、雑草のようにまた復活すればいいのです。心は何度でも復活します。人生は何度でもやり直します。雑草は高さを教えてくれる先生なのです。落ち込んだ時は道端の雑草を見て、高さを見る。されたら消えたいと思った時の30のことは、その11、思い通りにいかない日はそういう日だと考える。何をやっても思い通りにいかない日があります。思い通りに集中できない。仕事が進まない。予定が消化できない。自分が期待していたようなものが進まないとイライラしがちです。なぜこんなにうまくいかないのだろう。自分が悪いのだろうか。誰かが邪魔しているように感じたり、自分に罪悪感を抱いたりするかもしれません。しかし、もがいたところで仕方ありません。思い通りにいかない日は、もがいたもがいたほど、さらに事態は悪化するでしょう。人の体力と時間の消失だけです。ではどうするか。思い通りにいかない日はそういう日だと考えましょう。誰も悪くありません。たまたまそういう日なのです。人生にはそういう日もあります。そういう日は、今日は思い通りにいかない日と名付ければずっと気楽になるはずです。いっそのこと、思い通りにいかない日を楽しみましょう。さて、次はどんな思い通りにいかないことが起こるだろうか。楽しみだな。思い通りにいかないことを楽しもうと思えば、明日や嵐の光や喜びに変わります。思い通りにいかないことを期待して、思い通りにいかないことが起こるのです。思い通りにいかない日は、いっそのこと、思い通りにいかない状況を楽しむ。されたら消えたいと思った時の30のことは、その時に、時には誰かに甘えることもあっていい。強くなってからでは心や体が持たない。私たちは甘えてはいけないと言われながら育ってきました。親や先生が人に甘えてはいけません。自立しましょうと言われてきました。弱いわけでは良くない。悩むことがあっても自分の力で解決すべきだと言われてきました。その影響は何でしょうか。甘えることの罪悪感の持ち主が少なくありません。ここに誤解があります。甘えてはいけないと思っているとストレスが甘える一方です。人は機械ではなく心を持った生き物です。心が耐えられるストレスには限界があります。心が疲弊すると元気が出にくくなります。ネガティブな考え方が浮かんできてうまく結果を出せなくなります。自分を追い詰めてしまい、壊れてしまいます。甘えることを教えていけると言ったことなどきっと終えてしまいます。いわゆる壊れる、燃え尽きる、立ち上がれなくなるという状態になってしまうのです。甘えることもあっていい。疲れた時、苦しい時、落ち込んでいる時、私たちは誰かに甘えたくなる時があります。そんな時は素直に甘えているのです。強くなってからでは心や体が持ちません。長い人生を生きることも難しくなります。一旦誤解され、こんなはずではなかったということになります。私たち人間は支えながら生きています。物質的な支えではありません。精神的な支えでもあります。誰かに呼びかけたり、呼びかけたりしながら生きています。ですから、たまには誰かに甘えることもあっているのです。甘えることは人間らしいことです。悪いことをしているわけでもなければ、誰かを傷つけているわけでもありません。誰かに甘えることができるのも強さの一つです。見えや、態度を素直に自分を表現することになるからです。甘えることは私たち人間にとって欠かせない時間。どうか自分を追い詰めないでください。もちろん、いつも甘えてからではいけませんが、甘えないようです。普段頑張って生きているなら、なおさらです。自分を優しく包んで、甘えてもいいよと慰めましょう。そういう甘えは神様も許してくれます。 から疲れた心が癒されエネルギーが湧いてきます。力強く生きられるようになります。強くて高いものではなく、頭が上がるようにする。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その13、病気になって寝込む時間は無駄ではない。病気になって寝込む時があります。寝込んでいる時は病気が制限されます。勉強もできませんし、仕事もできません。無駄な時間が過ぎているように思います。そう思うのはよくありません。無駄な時間が過ぎていると思うと、余計に乱して病気の治療が重なります。病気になって寝込む時間は無駄ではありません。病気は頑張りすぎたため、演奏をした状態です。自分の歯に水、一生懸命なりすぎたのです。一生懸命なりすぎていると、自分ではその状態に気づきません。周りがリラックスしてと言われても無視をしてしまいがちです。偶然病気になったのではありません。病気になったことには意味があります。頑張りすぎたら少し休みなさいというお話です。病気になった自分の今のことです。病気になるから頑張りすぎてしまったなと自分に優しくなるのです。焦る気持ちは忘れましょう。病気になれば思いっきり休むことが一番です。病気で寝込んだら潔く休む。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その14、心が死んでいるときは今すぐ直射日光を浴びよう。ハワイの道を潜む人はいない。心が死んでいるとき簡単に生き返せる方法があります。心を生き返せることなんてできるのと思うかもしれませんが、もちろんできます。直射日光を浴びてください。風や床に反射された間接日光ではなく、太陽から直接地上に届く直射日光であることがポイントです。室内にいるなら外に出て直射日光を浴びましょう。外に出られるなら窓全体にして直射日光を浴びるようにしてください。一方の直射がないかもしれませんが、地面の張り詰まっていてもいいので直射日光が当たるところまで移動してください。するとどうでしょう。見るうちに暗い気持ちが消えていくのが分かるでしょう。太陽の熱を感じると心と心まで温まっていき、明るい気持ちが広がります。両手を閉めて直射日光を立つに浴びるとさらに効果的です。直射日光に触れる面積は少しでも広げてください。どんどん心が生き返っていくことを実感できるでしょう。気づけばすっかり元気を取り戻しているはずです。直射日光には体の温度だけでなく心の温度もある効果があります。直射日光は人の心を明るくさせる力がある。太陽からの直射日光は凄まじいパワーがあります。落ち込んだ日々で人の心を明るくさせる力があります。人の心を元気に明るくする力は極めて絶大です。孤独感も閉塞感も絶望感も吹き飛ばしています。どんな話をしても太陽の直射日光は足りません。どれだけ温度まで落ち込んでいても闇から穴を引き上げています。死んだことですが、生き返らせる力があるのですが、直射日光の力はまさに最強です。肌が出る、死んだ出るという心配もあるかもしれませんが、一時的に忘れてください。心が死んでいるときは非常事態です。精神的に病む一歩前ですから、死んや日焼けの心配より心の回復を優先させましょう。長時間なり続ける必要はなく、この数量で構いません。直射日光は生命力のプレゼント。直射日光は太陽からの元気のプレゼントや生命力のプレゼントです。心が死んでいるときは直射日光をたっぷり浴びて生命力をたっぷりいただきましょう。見るより心が蘇って生き返ります。もちろん普通に落ち込んでいて元気を出したい時も有効です。三々と直射日光が降り注ぐ場所ではまだ落ち込むことは不可能です。ハワイの道で落ち込む人はいないのです。太陽は絶対あなたを恨まない。太陽は絶対あなたを恨みません。いつも明るく輝いていたパワーに溢れています。そのパワーをちょっと分けてもらえればいいのです。直射日光を浴びるだけですから答えは一人も必要ありません。いつも心が明るくいたいなら普段から太陽と顔を合わせる時間を増やしておくといいでしょう。昼夜逆転の生活を送っているなら素晴らしい生活リズムを心がけましょう。昼中心の生活にすると直射日光に明るく太陽と顔を合わせる機会が多いということは太陽からのパワーを奪える機会が多いということです。心の出来物が鳴ることで落ち込みにくくなり、いつも明るい気持ちになります。心が死んでいるときは直射日光を浴びて太陽からパワーを奪う。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その15、嫌で嫌でしかないことは今すぐやめる。嫌だと言ってすぐやめてしまってはならずしません。嫌なら気が済まない、できればやりたくないと思うことは誰でもあることです。お金をやっている仕事であれば、抵抗があっても責任を持って取り組まなければなりません。嫌だといって単にやめたり、嫌だにするのは無責任となります。しかし、嫌で嫌でしかないと言われるとなると話は変わります。嫌で嫌でしかないのは非常レベルです。黙ってくれるを超えて、真摯に主張を聞かせるようにしています。嫌で嫌でしかないことは別の言い方をすると、真摯なの強い反応です。強い反応を示しているのですが、無理に続けていることなどになりません。心なりとかを変えながら、とにかく嫌だから何とかしてくれ、と叫んでいます。嫌で嫌でしかないことを無理に続けていると、必ず幸せになります。ストレスに押し潰されて真摯の主張につながるのは時間の問題です。無理に耐えていると、ただのストレスで心を歪んでいき、生活まで悪くなってしまいます。トラウマでしたり、妊娠や恨みがないかにすることも少なくありません。以前、心が壊れ、人生がおかしくなってしまうでしょう。嫌で嫌でしかないことは今すぐやめ。嫌で嫌でしかないことなら、取り消しのあったら一つ。今すぐやめることです。迷うことはありません。もっとしていることよくになります。嫌で嫌でしかないことは今すぐやめてください。アルバイトに行くのは嫌で嫌でしかないならやめてしまうことです。職場に迷惑をかけたかもしれませんが、健康が大事です。無理に耐えたところでいいことはありません。人と言われたり、心を奪ったりするかもしれませんが、私たちはやめる意味があります。お金を心配ながらかもしれませんが、嫌で嫌でしかないなら、いやいやしかない仕事なら今すぐ自分の定時です。それは何に全く勝手ない仕事です。すぐ会社を辞めて休職なり転職なりしてください。仕事は一つだけでありません。世の中の他にも数多くの仕事があります。もっと自分に合った仕事にすれば新しい人生が始まります。いやいやしかない仕事なら今すぐ縁を切ることです。愛情を抑えるという仕事です。あなたにとって関わってはいけない人と関わっています。縁の切りの抵抗はあるかもしれませんが、罪でも犯罪でもありません。それで人生が終わることもありません。いやいやしかない人間関係の中にいると真摯の主張が出てくる。自分が自分でいなくなります。世の中にはまだまだ多くの人がいるのですから、新しい出会いを見てください。もっと自分に合った調査してその人と仲良くなりましょう。いやいやしかないことを続けるのは自分で自分をいじめているのと同じです。もっと自分を大切にしてください。人生ではやめることが正解ということもあります。仕事でも人間関係でも何でもいやいやしかないことは今すぐやめるのが正解です。いやいやしかないことは今すぐやめる。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その強く、断った自分を褒める。断った自分を好きになる。嫌なことはきちんと断りましょう。何でもいつまで答えていると笑いにならせたり、振り回されたり、答えを失ったりします。時には断ることに間違えることもあります。何でもはいはいと言って無視にしなっていると、どんどん利用される人に追い込まれ、後から嫌なことになります。できないことや必要ないこともきちんと断ることが大切です。断った後、何となく嫌な気持ちになることがあるでしょう。罪悪感があったり、気分が落ちたりすることは珍しくありません。断ることは否定マクションなので悪いことをしたら、申し訳ないことをしたらと、もやもやすることが多いもの。一人であることを断った後は申し訳なさでいっぱいになるはずです。しかし、全く気にすることはありません。自分を責める必要もありません。むしろ断った断ることは勇気のいることでありのというのは努力が必要です。何も行動していないように思いますが誤解です。断ることは勇気のある人も私はことになります。だからこそきちんと断られたときはそんな自分を褒めて好きになってください。お誘いがあっても行きたくないなら断りましょう。店員さんから服を勧められても欲しくないなら断りましょう。仕事のないがあっても自分の限界を感じたときは断りましょう。嫌なこと、できないこと、必要ないことはその調子でどんどん断っていくのが正解です。断る人は自分の軸を持った人です。断ることができる人はきちんと意思表示ができる強い人です。自分に正直になることです。自分に正直になることは自分らしい生き方の実現です。きちんと断った自分を好きになりましょう。断らないのは出されるのではありません。断らないように生きます。断る人は自分らしい人生を実現できるのです。きちんと断った自分をきちんと褒めて好きになる。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その17、心のシェルターの一つでもあれば人生は救われる。あなたは心のシェルターはありますか？心のシェルターは心が壊れそうになった時、一時的に避難する場所のことを思います。特別なことや苦しいことがあって心が壊れそうなときがあるでしょう。いろんなストレスが溜まって爆発しそうなときもあるでしょう。そんなときは心のシェルターに駆け込みましょう。駆け込む場所はあなたにとって正義です。そこにいるからストレスから解放され安全を確保できます。心安心できてのんびりリラックスできて心の平和を取り戻せます。疲れた心身も充電でき、見る時間の勉強を戻していけるでしょう。いざという時のために心のシェルターを埋めておきましょう。辛くなったときそこに駆け込みがいいのです。私には心のシェルターがある。いざとなったらそこに駆け込みがいいと思いながらで精神状態が安定します。心が辛くなっても対処しやすくなるので勇気が出やすくなって行動もしやすくなります。心のシェルターはどこでもいいのです。さて、ですが、人が公園空水広場。ベランダ、屋内外の車の中、高層ビルの展望からという人もいるかもしれません。有名な場所や高級な場所でやる必要はありません。普通の場所であっても自分にとって心のシェルターは一箇所にする必要はありません。余裕があれば、いくつかの場所を決めておくと、ますます安心です。何らかの事情で利用できなくても、別の場所で対応できるので、緊急時に強くなります。心のシェルターはあなたが決めてください。人が決めるものではなく、自分が決めるものです。他の人にとって、平凡な場所であっても、あなたにとって価値があるものです。心のシェルターが一つでもあれば、人生が救われます。いざという時、心のシェルターを決めておく。疲れた、消えたいと思ったときの30の言葉。その18、命よりは信頼を失う方がいい。生き延びる可能性が 1% でも、あれなら今ある。 映画やドラマで命のシーンを見かけることがあります。どうか助けてください。命だけは安全してください。私は小さい子供がいるのです。事件に巻き込まれてきた刃物を突きつけて今も殺されそうな人間の場面です。命を用意した結果には2人になります。生まれたケースとそのまま殺されてしまうケースです。残念ながら両方のケースがあります。命を用意しても無駄に悪いケースも少なくありません。では命を用意なんだかというとそうではありません。命を用意はしない用意しておく方がいいのです。命を用意は命を用意したいという明確な表示です。生きている人を用意しても相手に姿です。どんなことであっても少なくとも命に対しては触れでしょう。命を用意している人を見てたにしてはいけません。映画やドラマで見かけるシーンの一つですが、人の可能性いざ自分の命の危機に直面したとき、恥ずかしがらず命を見かけるようになっていることです。自分の命がなさる、何が許さないなど、未来に異常がないことです。未来が異常がっていると、さらに命を落としてしまうでしょう。命がなければ全て終わります。やり直しても一切できません。死んでしまえば何をどうやっても生き返れません。この世に見えなければ何をしようと自由ですが、生きていなければ恥ずかしがらず命を落とすような天命です。必死で命を落とせば少しは状況が変わるかもしれません。相手は心を動かされ、気が変わるかもしれません。ちょっとした時間稼ぎになって何らかの言葉が見つかるかもしれません。無駄になるかもしれません。無駄になるかもしれません。命を直せばできることは何でもやっていることです。命を直せば大丈夫とは限りませんが、少なくとも生きている可能性が高いのは間違いありません。死んでしまうから命を生かしても命を生かしておくことです。命にも抵抗の一つ。生き残りさえすればまだまだ人生が続きます。美味しいものを食べたり好きなことができたりします。趣味を楽しんだり夢を叶えたり大切な人との時間を過ごしたりできるでしょう。喜びも楽しみもやりたいことができるのも命になっていることです。私たちの日常で命を要する場面はまずありませんが絶対ないと思いきれません。何にそうした場面に直面したら恥や何も捨てても命を要できるようになっておいてください。武器も命を要するしかありません。生き残る可能性が 100% でも今あります。命にも抵抗の一つです。本当に危ないことは恥ずかしがらずに命を要する。疲れた、消えたいと思った時の30の言葉。その19、落ち込んでいるならば素晴らしい。きちんと過ちを認めることができているか。落ち込むことは悪いことなんでしょうか。いえ、悪いことではありません。落ち込んでいるならば素晴らしいのです。きちんと自分の過ちを認めることができているかです。自分と真正面から向き合っている証拠です。私たちの人生は落ち込んでいるところほど意識が成長します。人と落ち込んだところほど人生を深く考えることができます。自分の生き方のことができなかったのだろうかと考えなければならない状況だからです。人生で人と落ち込んでいるならば人生と自分の振り返り意識が大きく成長する機会になるのです。さて、過ちを認めることができればもう一つ追加してほしいことがあります。反省です。過ちを認めてはにするのではありません。過ちを認めた後は反省しましょう。反省ならば同じ過ちを繰り返さずにします。何が悪かったのか、どうすれば同じことを繰り返さずにするのかと考えます。反省ができれば落ち込みは忘れても大丈夫です。次はうまくいきます。落ち込んで過ちを認めた後は反省する。されたと思ったときの30の言葉。その10、悩んでいるならば素晴らしい。きちんと解決策を模索しているか。悩むのは何でしょうか。悩むのは解決策が見出せず、あいこいと思い苦しいことです。悩むのは苦しいことです。嫌がしますし、焦ったりします。悩んでいるならば素晴らしいです。きちんと解決策を模索しているからです。やめようと思えばやめられます。しかし、やめずにやめ続けているから素晴らしいです。諦めないことがあります。あなたはまだ諦めていません。その気持ちを大事に出し続けましょう。解決策が見出せなくても大丈夫です。まだ解決策が見出せていないです。もう少しだけ悩み続けましょう。悩まないと明暗が開きません。深く悩んだら明暗が開きます。そうだ、こうすればいいのかと、ある気心で解決の扉が開きます。悩んでいる人に与えられることなのです。悩んでいる自分の素晴らしさに気づく。されたと思った時の30の言葉。その11、焦っているならば素晴らしい。神は人生を優位に生きようとしているから。焦っているならば素晴らしいです。神は人生を優位に生きようとしているからです。人生は短いです。一生80年とすればおよそ3万日です。一分1秒が大切です。焦る気持ちがあるのは人生の不調さを伺っている証拠です。無駄な気持ちがない。もっと優位に過ごしたいという気持ちがないです。時間を大切にすることは人生を大切にすることでもあります。せっかく神様から授けられた人生ですから優位に過ごしたいですね。時間を優位に使うことで人生をより楽しめます。ただし焦ることがあっても焦り続けるのはよくありません。どなすると心も体もされます。心の手込んだままの状態がずっとずっと元に戻らなくなります。何事も適度が大切です。神は休憩をして余裕を作りましょう。焦っている自分の気持ちに気づく。されたと思った時の30の言葉。その12、大変という漢字に開いた意味とは、大変という言葉にはどのようなイメージがありますか。大変ときは、きつい、難しいというイメージを思い浮かべることでしょう。やはり、ネガティブなイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。大事な発想が一つ抜けていますよ。大変という漢字をよく見てみましょう。大変という漢字は大きく変わると書きます。つまり、大変なことは自分を大きく変えることです。大変なことは、感じたことは自分を大きく変えるチャンスです。確かに大変ですが、だからこそいいのです。きちんと乗り越えれば自分が大きく変わっていることでしょう。大変なことを避けていませんか。大変なことは避けるものではなく、求めるもの。たくさん大変なことをして、どんどん自分を大きく変えていきましょう。大変なことならば、やった、うまい、ありがたいと喜ぶだけでいい。大変な毎日は大きく成長できる毎日です。それが大変という漢字に開いた大切な意味です。大変なことをして、自分を大きく変える。された、消えたいと思ったときの30の言葉。その13、無理しないで、一生懸命頑張っている人に声をかける応援の言葉です。応援の言葉というのは頑張れ、大変ですが、その神ではありません。大切な人であることを真剣にその人の言わんじるようになります。命や健康を考えると無理をしないでという自然が自然と出てきます。きっと、あなたも大切な人には無理しないで声をかけているでしょう。大切な人であることを頑張れ、無理しないでという声をかけているものです。もちろん、頑張っている人に声をかけるのもいいですが、一番大切な人は忘れていませんか。自分なのです。日頃から一生懸命頑張っているなら、ぜひ自分も無理しないでと声をかけてください。自分も大切な人だからです。現代に今頑張ることがあるでしょう。日頃やストレスが溜まって爆発しそうなこともあるでしょう。そんなことは自分に優しい声をかけてください。無理しないでと、自分で自分に声をかけるのがポイントです。言い聞かせるように声をかけるのがポイントです。ギリギリのと思っていると心身を壊すのは時間の問題です。ずっと汗を踏み続けていると心も体も痺れてしまい、いずれ燃え尽きてしまいます。必死に頑張っていないことを知らせなくなっていて、自分も客観視できなくなります。それやストレスを感じているときは、頑張るより休憩を取るのが天命です。体調を崩してからでは、手遅れになることも少なくありません。だからこそ、頑張っているときは自分に無理しないでと声をかけることが大切です。体の力を見て、行動を行いましょう。ブレーカーを吸って休憩するのもよし。一息時間を吸えば再びエネルギーが感じされます。休暇を取って深夜遊びを楽しむのもよし。たっぷりリフレッシュすれば、前向きな気持ちが蘇ってきます。無理をしない生き方を行えば、人生の安全運転、なり人生燃え尽きたりすることがなくなります。自分は世界に消費者がいない唯一の存在です。壊れたり、倒れたりすることがないよう、自分の手をしてください。大切な人に無理しないでと声落ち込んでいるときは、現状で考え方を収集できるベストタイミング。落ち込んでいるとき、あなたはどうしていますか。自然と元気になるまで待っている人もいるでしょう。ぼんやり天井を見せながら寝たくないのも人もいるかもしれません。人と会っておしゃれをしたり、外食をしておいしいものを食べたりする人もいるでしょう。現状を楽しんだり、音楽を聴いたりして気持ちを紛らわせている人もいるはずです。もちろん、過ごし方は自由ですが、落ち込んでいるときだからこそ効果的な過ごし方があります。落ち込んでいるときは、現状で考え方を収集できるベストタイミングだからです。落ち込んでいるときは、現状で考え方を収集できるベストタイミング。落ち込んでいるときは、現状の求める欲求が強くなっています。心が合わない欲しいと叫んでいます。現状の求める吸引力が高くなっています。その中から心に響かないことがあっても、現状のないときは心に響きやすくなっています。普段は何とも思わない考え方も、心に自然と突き刺さり忘れない人となるでしょう。現状を求める力が強いので、心が敏感に反応するので、吸収力も高くなるのです。ポジティブな考え方を取り入れながら、現実の時を落ち込んでいる時の方が適しています。落ち込んでいる時は何をやっても何を思いますが、そう感じるだけです。現実の状態はいつでも再現できるわけではありません。この人の機会を十分に生かすべきです。現実がない。心が死んだらもない。よし、現状を読もう。これでいいのです。せっかくのチャンスですから、この機会を逃すのはもったいない。落ち込んでいる時は現状の考え方を吸収できるベストタイミングです。落ち込んでいる時、人生を変えるチャンスを得る。落ち込んでいる時は本屋に行きましょう。現実の言葉を紹介した本がたくさん出版されています。ただ、ページを見て自分が読みやすいと感じる本がいいでしょう。落ち込んでいる時は元気になっても本を読むくらいになるはずです。言葉は心がなくて、真摯な力そういう時、運命を指すと出会います。その方が人生を変える一つになることもあるのです。落ち込んでいる時は現状で読んでベストタイミングと考える。された、消えたいと思った時の30の言葉。その もしれませんが、情けないことでも恥ずかしいことでもありません。それが正しい選択です。辛い、連帯だ、もう嫌だ、という気持ちは心のサインです。人は機械ではありません。人には連帯があります。最後のストレスも気合や根性で何とかなるものではありません。肉体的、精神的な連帯は根性論や精神論で対処できるものではありません。無理に続けていると体を壊したり、心が折れたりして大変なことになります。心が連帯だ、と叫んでいるならそれが正解です。健康があっての人生です。健康があっての幸せです。連帯を感じたらやめてしまいましょう。恐ろしい敵が近づいてきたら逃げてください。逃げてもいいのです。格好悪い姿を指すことになるかもしれませんが、気にすることはありません。まず、身を守ることが大切です。身を張って無理に戦う必要はありません。バランスを取ればバランスでおくことです。バランスを取れば言わせておけばいいのです。無理に戦うと大きなダメージを受け、回復に時間がかかります。場合によっては致命傷を負ってしまい、命に関わる可能性もゼロではありません。私たちは見るという最後の切り札があります。見ることは正当な防衛本能です。ロールプレイングゲームでは見るという選択肢があるように、私たちの人生も見るという選択肢があります。それは普通のことであり、命と健康を守るために欠かせない選択肢です。恐ろしい敵から見ることは賢明な選択です。不可能なことであれば諦めてください。諦めてもいいのです。不可能なことは何をどうやっても不可能だからです。可能性があるなら何でもありですが、可能なことであればすでに答えは出ています。やみくもに続けたことで状況は変わりません。人の時間やお金が失われるからです。今で費やしたリソースが大きいと3コストの心理が働き、何とかならないかと思ってしまいます。惜しい気持ちもあるのかもしれませんが、続けたことでますます消費されてしまいます。諦めることも大事な決断です。自分のリソースは考えているのですから、早めの決断が重要です。不可能だと判断したら、潔く考え、別の道に進みましょう。早ければ早いほど賢明です。現在を感じたらやめる。恐ろしい敵が近づいてきたらやめる。不可能なことであれば諦める。疲れた、嫌いと思ったことの30の言葉、その魅力、捨ててもいい、あげてもいい、売ってもいい。いらないものは捨ててください。捨ててもいいのです。まだ最大に効果のものだったりすると、もったいない気持ちになって、捨てることに考えが生じます。しかし、嫌なものはやはり嫌なものです。捨てないでいると、どんどん手のスペースがなくなります。どんどん手のものが増えていき、ごちゃごちゃしていきます。柔軟とも悪くなる場合で、足の踏み込むようになるでしょう。最終的には、ゴミ屋敷になりかねません。不要と判断したら、どんどん捨てていきましょう。手紙や年賀状も、記念品や、思い出の品物も、後ろに押されるようになるかもしれませんが、心を入することも必要です。持っていても、仕方ないものは、用済みと判断してください。では、合わせて感謝の気持ちをされると、過ごしやすくなります。快適な生活を実現するためにも、嫌なことを判断したら、潔くすることが大切です。捨てることに抵抗があれば、人にあげてください。誰かにあげてもいいのです。あげてしまえば、その人の役に立ちます。所有者が変わるだけですから、捨てることに比べれば抵抗はありません。自分によっては、嫌なものでも声をかけると譲ってほしい、ありがたいと喜んでくれる人がいるかもしれません。中国にしない人もいます。嫌なものを処分できるで人の役に立つのですから、一石二鳥です。あげる人がいなければ、売ってしまいましょう。中国屋さんに持ち込めば、大抵のものは引き取ってもらいます。金額に記載しなければ、金でも物でも何でもないと引き取ってもらえることが少なくありません。売ればお金になります。売りたくなるかもしれませんが、生活の足になるでしょう。たとえ、ゼロにあっても少なくとも処分できるのですから、ありがたいことです。中国屋さんには、誰かに使ってもらえるチャンスができます。嫌なものは捨てる。捨てるの抵抗があれば、誰かになる。あげる人がいなければ、売ってしまう。されたら、消えたいと思ったときの30の言葉、その20なら、距離を置いてもいい。笑ってもいい。縁を切ってもいい。苦手な人がいるなら、距離を置いてください。距離を置いてもいいのです。距離を尋ねたい人と思われるなと心配するかもしれませんが、無用の心配です。ストレスを感じる人がいれば距離を置きたくなって当然です。相手と笑えたり、縁を切ったり、通話ではありません。距離を置きたいことです。苦手な人とは距離を置いてください。同じ職場です。機会があるなら挨拶を最低限の対応ができていれば十分です。できるだけ距離を置いて自分を守りましょう。あたり触りのない接し方をしていれば大きな問題にはありません。もう同性を続けたくないと思ったら笑えてください。笑えてもいいのです。最初は愛があっても永遠に続くとは限りません。無用曲折があって、彼の関係に変化まで愛がゼロになることもあれば、マイナスになることもあるでしょう。大好きな人が誰かになるケースは少なくありません。相手に申し訳ない思い出がなくなると思うかもしれませんが、心を見せることも必要です。信頼関係を築かない人と交際を続けたことでしかありません。だから交際を続けていると、ますます貴重な時間が過ぎていくからです。無駄な出費が増えて貯金もできません。自分の気持ちに正直になることです。交際に限界を感じたら勇気を出して笑いを生み出しましょう。もたもたしないで早めの行動が大切です。まだまだ出会いはたくさんあります。信頼関係を築かない人ときちんと笑えて次の出会いに期待しましょう。あなたには対処しないでは縁を切ってください。大は対処に対しては距離を置くという名の対応では間に合いません。完全に縁を切ってもいいです。縁を切るのは人として最低な行為と思うかもしれませんが、最低ではありません。むしろ人として大切な行為です。大は対処とは完全に縁を切るのが天命です。大は人と付き合い続けたことで苦痛の無理に付き合い続けると、ますます機会を得るだけで傷がかかります。無理に付き合い続けると、経済的にも肉体的にもズラズラになってしまうでしょう。あなたの人生がどんどん傷つけていきダメになってしまいます。自分を守るためにも、何もある人は縁を切るのが天命です。それを感じる人は距離を置く。信頼関係を続けない交際相手は笑える。大は対応する人は縁を切る。疲れた、嫌いと思ったときの30の言葉、その18、現在から別行であっても、今から見ると幸福になる。日常では大きな不幸に見舞われることがあります。事故、事件、病気、大きなミス、重大な失敗、人間関係のトラブル、自分に不幸がある場合もあれば、過去力もあるでしょう。そんなとき、なんて自分が不幸不幸に見舞われると大きなストレスを受け、しばらく気持ちが落ち込みます。人生に起こった悲劇を増やします。対応に手間がかかり、面倒が増えます。嫌がったり、悲しかったりして、惨めな気分になるでしょう。しかし、その出来事を不幸と決めつけるのは早すぎます。不幸に感じても不幸が確定しているわけではありません。不幸に言えるのは現在から見ているからです。視点を変えてみましょう。その出来事を現在からではなく、未来から見ているのです。未来からその出来事を見ると感じ方が変わります。例えば、事故になって入院したとします。自由を制限され、人生がしばらく停滞します。治療費がかかったり、周りに迷惑をかけたりするでしょう。心が不安に包まれ、悲しみに暮らす。痛みに苦しみ、ストレスに悩み、不安定な日々が続きます。その時は不幸の運動かもしれませんが、現在から見ているから不幸に感じるだけです。視点を変えて現在ではなく未来から見てください。もちろん未来はまだ分かりませんが、あくまで未来の自分なりと仮定して振り返っています。未来のあなたは現在のあなたを見てきっとこう思うでしょう。あの一点のおかげで面倒が強くなった。健康の重要性を再確認できた。人生の生き方が変わった。不幸とはいえ、プラスに働くことがあります。健康を害することで健康意識が高まった。右手を出したら左手が良くなった。トラブルがあったら大切な価値に気づいた。不幸のおかげで幸福があるはずです。どんな不幸も幸福の種が増えています。プラスになったことがたくさんあると気づくはずです。不幸を出せば成長に変えることができます。不幸を前にすれば飛躍に変えることができるでしょう。現在の不幸が未来の幸福につながることはよくあること。ですから安心してください。不幸ではありません。不幸に言える幸福です。現在から見て不幸であっても未来から見ると幸福になります。今の不幸は未来から見て幸福であることに気づく。疲れた、嫌いと思ったときの30の言葉、その19、今の悔しみなら将来の嬉しみなんだ。今は悔しみなをたくさん流しておきましょう。涙を流しては痛みと誰が言ったのでしょう。いえ、涙をたくさん流しておくのです。しかし、成果が得られないと悔しくて悔しくて仕方ないでしょう。そんなときは涙が出なくなるので悔しみなを流しましょう。悔しいときは悔しみなを流すのは人間の自然な生理現象です。悔しみなを流すのはあなたの悔しさを表しています。悔しいときの涙は悲しいときの涙を比べて悔しみなを失敗。手を止めて自分の悔しさを味わって確かめてみるのもいいでしょう。涙を流すとは一生懸命な人です。悔しみなを流すとは既に立派な努力家です。今悔しみなを流すから頑張っていながら将来努力が見えるでしょう。人生はうまくいかないこともたくさんありますが、必要な努力を続けていれば最終的には悔しいことを諦めない。頑張ってやるべきである。今悔しみなは将来の嬉しみなに変わるのです。悔しみなをたくさん流すほど努力する。された、消えたいと思ったときの30の言葉、その30、あなたはもう十分頑張った。もう十分頑張りました。今必要なのは SOS を出す勇気。あなたはもう十分頑張りました。もう十分頑張りました。長い間ずっと頑張り続けていて、努力と我慢の日々を送ってきました。いつの間にか体に無理をすることが増え、疲れが溜まっています。いつの間にか無理をすることが増えていて、ため息も増えています。ついに無力な状態化していて、肉体的精神的な疲れが増えず、倦怠感に悩まされることが多くなっています。効果が悪い時間より眉間にしわを寄せる時間の方が長くなっています。このままでは眉間のしわが深くなって、取れなくなってしまうでしょう。小さな我慢も毎日積み重ねるとどんどん大きくなる一方です。知らず知らずのうちにストレスをためて、ビリの状態になっています。頑張るのはいいのですが、頑張りすぎるのはよくありません。無理をするのは体のことです。これ以上自分を苦しすると壊れてしまいます。人はロボットではなく、生の生き物です。一旦壊れると回復になり療養をしようとします。必要な努力や我慢もありますが、だからといってやめても頑張ったり、我慢したりするのも限界があります。もう無理に頑張るのはやめましょう。もう我慢をやめてしまいましょう。今必要なのは SOS を出す勇気です。辛いときは辛いと言ってください。休みたいときは休みたいと言ってください。無理だと思ったら無理と言ってください。限界を感じたときはきちんと SOS を出しましょう。SOS は小さな人でいいのです。相談に乗ってもらえませんか。手伝ってもらえませんか。休ませてもらえませんか。誰かが助けてくれるのを待つのではありません。自分から助けを求めてはいけません。 それは弱いことではありません。もし訳ないと思う必要はありません。もう十分頑張ったし、たくさん頑張りましたが、それらのことをしても私は当たりません。弱いを吐いたり、助けを求めたりするのは勇気のいることですが、今学びは必要なことです。SOS を出すと正しい分野になるのです。もう頑張ったり、我慢したりするのはやめて勇気を出して SOS を出す。された、嫌いと思ったときの30のことだ。まとめ、その1、迷惑をかけては嫌いではなく迷惑をかけてもいいと考える。その2、本当にいっぱいいっぱいのときは余計なことはせず、何もしないようにする。その3、黙ってもいい気をつけろ。その4、どんぞくと思えても、実はまだどんぞくではないことに気づく。その5、生きててもいいことがないと思ったら、生きていれば美味しいものを食べることができるという幸せに気づく。その6、されたときや体調が悪いときは無理をしないで、きちんと休憩、休暇を取る。その7、ダメと言いそうになれば難しいと言い換える。その8、心臓という口癖をやめる。心臓は別の丁寧なことに言い換える。その9、上空が見えるから自分の見ようしていることを想像する。その10、落ち込んだときは身近な場所を見るので、楽しさを担う。その11、思い通りにいかない日はいっそのことを思い通りにいかない状況を楽しむ。その12、強がってはいるのではなく、頼むは甘いようにする。その13、両手で込んだ潔を増やす。その14、心が死んでいるときは直射日光を浴びて太陽からパワーをもらう。その15、嫌で嫌で仕方ないことは今すぐやる。その16、きちんと断った自分の心と込めて好きになる。その17、いざというときを取り込む心の知れたを決めておく。その18、本当にやらないときは恥ずかしがらずに命を守る。その19、落ち込んでやらないように取れたとは反省する。その20、悩んでいる自分の素晴らしさに気づく。その21、焦っている自分の気持ちに気づく。その22、大変なことをして自分を置き換える。その23、大切な人に無理しないでと声をかけるように自分も無理しないで声をかける。その24、落ち込んでいるときは現地の喜びを読んで空に向かって考える。その15、限界を感じたらやめる。恐ろしい敵が近づいてきたらやめる。不可能なことであれば諦める。その16、嫌なものは捨てる。すでに抵抗があれば誰かにやる。ある人さえいなければ売ってしまう。その17、ストレスを感じる人は距離を置く。信頼関係を築かない5歳以内とは分かる。誰も与える人は縁を切る。その18、今の不幸は何から見て幸福であることに気づく。その19、悔しい涙をたくさん流すことを今努力する。その30、もう頑張ったり我慢したりするのはやめて勇気を出して SOS を出す。